聖書朗読して、いたします。本日は、使徒の働き1章12節から14節になります。新約聖書の232ページから233ページになります。それではお読みいたします。使徒の働き1章12節。そこで使徒たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く安息日に歩くことが許される道のりのところでにあった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイオの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。心を一つにして祈ると題しまして、石川蓮生教師に説教をいただきます。
最近はだいぶ急に暖かくなったり、そうかと思えば涼しくなったりと不安定な日が続きますが、皆様いかがでしょうか。私は少し風邪を、先々週風邪をひいてしまって、喉の調子がまだあまり良くありませんが、すみません。お聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。さて、使徒の働きの1章からしばらくお話をしてきました。今の時期はまさにイースターとペンテコステの間のなので、この箇所と重なっています。復活したキリストは40日間弟子たちに現れ、天に上げられていきました。キリストが去っていった空を見上げている弟子たちに御使いが現れて言いました。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。キリストが自分たちを離れていってしまわれたことを、この時弟子たちはやっと理解しました。ここに立ち尽くしていても仕方がないと、彼らは次の行動に出ます。まず弟子たちはキリストの言葉に従いました。ルカ24章49節のキリストの最後の言葉をお読みします。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。都にとどまるようにと言われたので、弟子たちは都エルサレムへと戻りました。その距離は安息日に歩くことが許される道のりだったと書かれています。それは2000キュビット、その安息日に歩くことが許されているのは2000キュビット、すなわち 1.2 キロ以内とされていました。そしてこのオリーブ山はエルサレムから厳密には800メートルの道のりです。その名の通りオリーブの木が植えられている丘で、キリストもよくそこに滞在されていました。エルサレムの町を見渡すことのできる丘です。またキリストが転ばに乗ってエルサレムに入場されたのは、このオリーブ山のふもとにあるベタニアの町からでした。人々の歓声の中、転ばに乗ったキリストの後について都に入っていった時、弟子たちは十字架の出来事が起こることなど想像もしなかったでしょう。そしてこの この時はキリストの十字架刑から実質40日ほどしか経っていませんでしたので、現場であるエルサレムにとどまるのは弟子たちにとって危険もあったはずです。しかし今や彼らは迫害される恐怖よりもキリストの復活とその天に挙げられたことの証人として生きることに心が向いていました。彼らはエルサレムへと入ると、当時泊まっていた建物の屋上の部屋へと行きました。エルサレムの街は混雑していて、道に面した下の部屋は騒々しいため、こうした屋上の広間に滞在することが多かったそうです。平らな屋根の上にある野外の空間となっていますが、通行人から見えないので、プライバシーを守ることができました。家族や友人が集まって話をしたり、くつろいだり、客を迎えたりと社交場としてもよく用いられていました。キリストが十字架につけられる前夜に杉越の食事をし、最後の晩餐をとったのも、こうした屋上の部屋だと書かれています。ただここが最後の晩餐の時と同じ部屋ではないかとも言われてはいますが、それは定かではありません。しかしたびたび、この屋上の部屋に弟子たちが集まって祈っているという記事が出てきます。ただそれが毎回同じ場所だったとは限りません。重要なのは場所よりも、祈りの交わりがいつも持たれていたということです。13節の後半からは、そこにいた人について書かれています。この人たちは、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンと、ヤコブの子ユダであった。そこにはイスカリオテのユダを除いた使徒11人全員がいました。さらに14節のところから、使徒たちのほかに女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちも一緒にいたことがわかります。女たちとはキリストにいつも付き従っていた人たちです。ルカの8章2節にこのように書かれています。悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。聖書に名前はあまり出てきませんが、大勢の女性たちがこの十二使徒と同様、キリストの伝道生活を支えてきました。彼女たちは十字架の時さえ御そばを離れず、三日後には復活のキリストに最初にお会いするという誉れにも預かりました。母マリアに関しては、十字架上でキリストが直接呼びかけて、ヨハネに母を託す場面がありました。マリアはこの記事以降聖書に出てこなくなりますが、その後もヨハネと共に教会の交わりに加わっていたと考えられます。イエスの兄弟たちはマルコの6章にその名前がヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンと書かれています。彼らは初めはイエス・キリストを信じていませんでした。ただキリストが復活の時に兄弟ヤコブに姿を現されたので、おそらくその頃から兄弟たちの態度が変わっていったと考えられます。中でもこのヤコブはやがてエルサレム教会の指導者となっていきます。主の兄弟たちの改心は私たちの身近な人も後の日には信じるものとされるという希望を与えてくれます。このように ここにいた人物について書かれているのは、これが教会の始まりと言われているからです。15節ではその人数は120人と記録されていますので、ここに挙げられている人たちは中心人物だったのでしょう。地上のキリストの弟子たちが教会の中核を最初に成していたことがわかります。では弟子たちがエルサレムの屋上の部屋で行っていたことを見ていきます。エルサレムの屋上の部屋に入った彼らは、14節にいつも心を一つにして祈っていたとあります。キリストが命じられていたのは、エルサレムに留まって聖霊を待ちなさいということだけで、祈りなさいと言われていたわけではありませんでしたが、彼らは当然のように祈りつつ聖霊を待ち望んでいました。ここには弟子たちの主の約束を待ち望む姿勢が現れています。すでに約束されているのだから何もしなくても与えられるというわけではありません。彼らが祈っていたことは信仰の姿勢としてとても重要なことです。ヤコブ4章2節には次のような祈りの原則があります。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。信仰を働かせて熱心に祈るとき、主の約束は成就するのです。また祈ることの大切さについては聖書で繰り返し強調されています。いくつかお読みしたいと思います。ローマの12章12節、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。コロサイ4章2節、たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ、目を覚ましていなさい。エペソ6章18節、あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。このようにひたすら祈りなさい、たゆみなく祈りなさい、どんな時にも祈りなさいと言われています。祈ることがいかに大切かはクリスチャンとして歩んでいれば誰もが身をもって理解していることと思います。それでも私たちは言葉がうまく出ない、ふさわしく祈れているかわからないなど、祈りについて不安に思うことがあるかもしれません。しかし立派に祈る必要はありません。今私たちに与えられている聖霊が祈りの言葉を導いてくださるからです。弟子たちも最初からこんなに熱心な祈り手だったわけではありませんでした。キリストが地上におられたときに弟子たち自ら祈っているような描写はありません。ゲッセマネの園でキリストに目を覚まして祈っていなさいと言われたときでさえ、彼らは睡魔に負けて眠っていました。その彼らがキリストが昇天されてからは熱心に祈る者へと変えられていったのです。彼らの祈りの姿勢はキリストの祈りの模範に従ったと言えます。キリストはいつも一人寂しいところに退かれて祈りの時を持っていました。そばにいた人たちはキリストがいかに祈りを重視していたかよく知っていました。彼らはキリストに祈りを教えてほしいと願い、主の祈りを教えてもらいました。地上で鳥なしの祈りをしてくださっていたキリストは、天の聖女に移られて、そこで今も大祭司として働かれています。ですから、私たちが地上で祈る拙い祈りの言葉も、キリストが神に鳥なしていてくださっているのです。 いつも心を一つにして祈っていたと書かれていますが、前の版ですとここは祈りに専念していたとなっています。言語ではプロスカルテレオという言葉で、あることに専念する、打ち込んでいる、忙しくするといった意味があります。彼らは片時も休むことなく祈りに励んでいたということです。実際彼らは御言葉と祈りに専念するために教会の食事の配給係を選んだほどでした。6章2節で使徒たちは次のように言っています。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。このように人たちは他のことに心をとらわれないようにして、いつも祈りに専念していたのです。ここで私たちの信仰生活を振り返ってみると、それほどまでに祈りに専念することはあまりないのではないかと思います。反対に、何か他のことに心を忙しくして祈りをおろそかにしてしまう危険があるように感じます。現代は多忙で、教会でさえも忙しいと言われます。いろんな練習や会議、学び会、イベントなどスケジュールが詰まっています。気づいたら休むことなく奉仕に打ち込んでいるかもしれません。もちろん奉仕に打ち込むことはとても大切なことです。ただこのような現代の教会のあり方について、ある神学者は次のように言っています。教会はどんなに忙しくスケジュールをこなしても、その割に実を結ぶことが少ないのは、案外この肝心な祈りに忙しくしていないからではないだろうか。厳しい言葉ではありますが、ハッとさせられるところがあります。奉仕は大切なことで、もちろん感謝なことですが、一番大切なことがおろそかになってしまってはいないか、自分の祈りの姿勢はどうだろうかと顧みることは必要です。教会のすべての活動の中心には常に熱心な祈りがなくてはなりません。心を一つにしてという言葉については、これは完全な一致を表しています。この表現は使徒の働きに繰り返し出てきます。初代教会のクリスチャンたちが心を一つにするとき、霊的な力によって素晴らしい御業が現れました。ほんの1ヶ月前、キリストが捕らえられた際にはバラバラになってしまった彼らの心がこのように一つになったのは驚くべきことです。ペテロは主を3度も否定しましたし、トマスはキリストが目の前に現れるまで堅くなに復活を信じませんでした。その彼らが一致することができたのは、イエス・キリストを誠の神と信じたことによります。もちろん彼らはそれまでもイエスを主として従ってきていましたが、キリストが死んでよみがえられ天に昇られるという紛れもない神のご性質を目の当たりにしたことによって、この方こそ本当に神の御子だと確信が与えられたのです。そしてイエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、死に打ち勝った救い主であると心から信じることができたのです。彼らはキリストの証人とされ使命感に燃えていました。この箇所で誰かが指揮を取って一つにまとまっていたというよりも、それぞれが主イエス・キリストの言葉の通り行い、心を主に向けた結果、心が一つにされたのだと考えられます。 そこには違う考えをするような人は誰もいませんでした。完全に純粋なキリストに従う群れが誕生したのです。しかしその後、教会は長い歴史の中で多くの衝突と分裂を繰り返していくことになります。今は多くの宗派に分かれ、中には異端もあります。始まりの時には完全に一致していても、それを保ち続けていくのは難しいものです。それでも彼らを結びつけた大元であるキリストはいつまでも変わることがありません。他のものに目をくれずキリストだけを見つめ続けるとき、小さな違いや衝突を飛び越えて私たちの心は一つにされていきます。祈るときには忍耐も必要です。キリストは聖霊を送る時期について明確に言われていたわけではありませんでした。ですから弟子たちはどれぐらい待てばよいのか分かりません。はっきりしているのは、エルサレムという場所で起こるということ。その聖霊はキリストが送ってくださるということです。弟子たちはキリストの言葉を信じて待ちました。長い間祈っているのに、いつまでたっても神様からの応答がないように感じられるということもあるかもしれません。本当に神様は聞いてくださっているのだろうかと感じられるかもしれません。しかし神様は私たちの祈りに耳を傾けられないはずはありません。私たちも主の時が来るのを弟子たちのように信じて忍耐を持って祈り続ける必要があります。この場面では実際には祈り始めて10日経ってから約束の聖霊が送られます。共に祈っていた人々は皆聖霊に満たされていろいろな国の言葉で話し出します。それは彼らの想像をはるかに超える劇的な出来事だったでしょう。使徒の働きを通して重要な転換点では必ずと言ってよいほど熱心な祈りがあります。例えば欠けてしまった12人目の使徒を選定するとき、弟子たちは神の御心が示されることを求めて祈っています。教会の配給係を選定するときも、彼らの上に手を置いて祈っています。教会がパウロとバルナバを派遣するときも、断食して祈っています。ペテロが幻で動物の入った入れ物が天から降りてきて、ほふって食べなさいと言われたのも彼が屋上で祈っている時でした。こうしたことがあった後には福音はますます広がっていき、大勢の人が信仰に入っていくという流れがあります。神の国の拡大には祈りが不可欠であることがわかります。その流れの最初の祈りがこの今日の箇所になります。ここでの祈りの群れは生まれたての教会です。最初の教会はキリストの言葉に従って心を一致させて祈る人々の集団から始まったのです。キリストの弟子たちの人数がどんどん増えていき、祈りの群れが広がってからもこの姿勢をずっと保ち続けました。ペンテコステの出来事の際、3000人がこの群れに加わります。その時も彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたとあります。これが教会の在り方とされています。今日の箇所全体を通して、弟子たちがキリストの言葉に従ったこと、また完全な一致をもって熱心に祈っていたことが重要だということを見てきました。教会の要は祈りです。キリストも 私の家は祈りの家でなければならないと言われています。また一致するということに関して、最初の教会はキリストのみに目を注いでいるため、不和が一切生じていない完全に純粋な集まりでした。彼らはキリストの証人として生きる決意とキリストへの信仰によって完全に一つとなっていたのです。私たちも彼らと同じ決意と信仰を持ってクリスチャンとして生きています。今、東大宮教会も西大宮の開拓伝道、また宣教師を送り出す教会として、まさに神の御業が行われようとしている転換点にあります。今こそ心を一つにして祈っていくことが求められています。もちろん今までも心を一つにして祈ってきていましたが、それをさらに祈りを深めて主を見上げて一致していく必要があります。私は海外に行ったらしばらくこの教会に来ることができなくなりますので、寂しくはありますが、祈り合うことによって一致を保つことができるのは、とても励みになります。初めの教会に習い、心を静めてキリストに向き直り、私たちも初めの信仰に立ち返って一緒に祈りに励んでいきましょう。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。主の弟子たちがキリストの言葉に従順に従い、熱心な祈りを持って主の約束を待ち続けていました。私たちも最初の教会のこの熱心さに習い、主の宣教の技のために一致して祈るものとさせてくださいますようお願いいたします。一人一人が主の御心をわきまえ知り、一番大切な祈りに心を注いでいくことができますよう、どうか導いていてください。日々日々私たちを導いてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。